しかし、推し女のお花は答えなかった。最前からの二人の問答を自分のことと察しているらしく、無邪気な真剣な目つきで二人の顔を変わる変わる見比べていたが、そのうちに栗の博士夫妻の背後から物珍しそうに覗いている新郎新婦の中でも、先に立っている新郎住夫の青白い顔に気がつくと、お花はみるみる目を丸くして口をポカンと開いた。泥だらけの手足を踊らして子犬のように跳ね上がると、玄関の式台へ泥足のまま駆け上がって栗の博士を突き抜けながら、住夫の袴腰にしっかりと抱きついた。同時に「あっ」と小さな声を立てた花嫁の初枝を背後から抱きかかえるようにして、栗の夫人が廊下の奥の方へ連れ込んでいった。住夫ははっと度を失った。花嫁の方を振り返る間もなく、推し女の両手を払いのけて飛び抜こうとしたが、間に合わなかった。がっしりと帯際をつかんだ女の両腕をそのまま逆にがっしりとつかみしめると、目を真っ白くむき出し、舌をだらりと垂らした。そうして気を落ち着けようとしているのであろう。慌ててその舌を飲み込み飲み込み、目をパチパチさせた。その顔を下から見上げた推し女はさもさも嬉しそうに笑った。
キキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキ
その笑い声につれて、みるみるしわだらけの鬼ババのような、または髪の毛を逆立てた青鬼のような表情に変わった。反対に、住代の方が発狂しているかのように見えた。栗の博士も一作爺も、住代と一緒に胴を失った。
これこれ、のかんか。こら、かんげど。
と、二人が声をそろえて怒鳴りつけるうちに、一作が、女の襟首へ手をかけると、古びた追いずりの背縫いと脇縫いが、同時にビリビリと引き離れかかった。その手を非常な力で跳ねのけながら、推し女は涙をボロボロと流した。住代の顔を刺し、また自分の腹部を刺し示して、情けなさそうな奇声を発しながら、おどおどと三人の顔を見回した。
えべえべ、ああ、ああ、ああ。
住代は絶体絶命の表情をした。唇を血の出るほど噛んで、肩をキリキリと逆立たした。
いよ、これはめでたい。
という頓狂な声がして、住代の背後の廊下から、連六郎が踊り出してきた。またも大敗を煽りつけて、素敵に酔っ払っているらしく、吉相撲の大関を取ったという諸肌を脱いで、素晴らしい筋肉美を露出している。
よーよー、これはめでたい。婚礼の門口にハラミ女とはめでたい。いや、のれは裏山のお花坊じゃねえかい。金下堂人間、片輪者とは言いながら、親の死んだことも知らじ、どこをうろつきおったかい。どこのバツバツバツバツバツオーバー、ハローできおったかい。ええ、これ、これ。
といううちに、お花の両脇の下に手を入れて軽々と抱き上げた。お花は引き離されまいとする一生懸命さに、片手でいろいろな手真似をしいし、線香花火のように暴れ出した。ボロ切れの腰巻きが抜け落ちそうになったまま叫び続けた。
ああ、えべべべ、えべ、ぎゃ、ぎゃ、ぎゃ、ぎゃ、ぎゃ。ああ、はっは、わかった、わかった。感心、感心。うむ、うむ、 べべべじゃ。べべ、くさいな、貴様は。あははは、わかったわかった。つまり、近いうちに子供が生まれるけに、この若先生に頼んで、産ませてもらいたいちゅうのか。うむうむ、なかなかようわかっとる。べべ、感心、感心。泣くな泣くな、縁起の悪い。うんうん、わかったわかった。そうかそうか。よしよし、俺が頼うでやる、頼うでやる。おとなしゅうしとれ。の若先生、たまげなさることはない。これはめでたいことですばい。たとえきちがいじゃろが、おし女じゃろが、なんじゃろが、これは福の神様ですばい。何も知らずに来た今日のお祝いの使わしめですばい。なんとかして物置の隅でも何でも結構ですけに、置いてやってくださいませや。本来ならば役所で世話せにゃならぬところですけれど、この村には設備がございませんけりなあ先生。くどくでございますけに、今日のお祝いに来た人間なら何かの因縁と思うて、なあ若先生。これぐらいめでたいことはございませんばい。どうぞ、もし、どうぞ若先生。先生の病院はこの功徳の評判だけでも大繁盛ですばい。あははな、花坊、祝いめでたの若松様よ。とな。さあ、花ちゃん、この手を離しなさい。おとなしゅう、この帯を離しなさい。この若先生が見てやるとおっしゃるけに。諸肌脱ぎの伝六郎が、音に聞こえた合力で、お花の腕をもぎ離そうとするたびに、帯際をつかまれている墨男は、式台の上でよろよろとよろめいた。これこれ、話せと言うたら、恐ろしい力じゃ。これこれ、ここ、話しおれと言うたら。言うたて聞こえんけに、往生するの。袴の紐が切れるてや。ええ、若先生。この袴と帯をどうかしゃれ。あとは私が引き受けますけに。今にも気絶しそうに生汗を垂らしながら、押し女の瞳を一心に凝視していた住男は、この時やっと気を取り直したらしく、伝六郎の顔を見て真っ赤になった。安涙を浮かべた瞳で背後の栗の博士を振り返ると、少しばかり頭を下げた。やっとの思いで唇をわななかした。まことに恐れ入りますが、モルフィンを少しばかりお願いできますまいか。1プロぐらいで結構ですが。おっと、モルヒネなら失礼ながら私が作りましょう。長らくこの病院の留守番をさせられて案内をしておりまするので。栗の博士の背後からトンの老人がヤギひげを突き出した。2番目の棚の右の端でござったの。といううちに自分で2つ3つうなずきながら、大行に袴の両側を取ったトンの老人は、玄関脇の薬局によちよちと走り込んだ。本当にこの家の案内を知っているらしく、
突き当たりの薬戸棚のガラス戸を開いて、旧式の黒柿製の飛薬箱を取り出して、長薬棚の上に置いた。その中からつまみ出した小型の注射器に、蒸留水を7分目ほど入れて、箱の片隅の小さな薬瓶の中の白い粉を薬包紙の上に落とすと、指の先で無造作につまみ取りながら、注射器の中へポロポロとひねり込んだ。滑線と針を手早く添えて、中身の液体をシーソー式に動かすと、薬の残りを箱の中の瓶に返して、右手にアルコールを浸した脱脂綿と絆創膏を持ちながら、薬局を出てきた。
へっへっへ、わしは元来胆石でな、飲みすぎると胸が痛み出す。痛み出すと、自分でこの注射をやって眠るのが楽しみでな。ひっひっ。この原料なら、下手な天秤よりもよっぽど確かじゃ。命がけの練習しとるけにな。さあ、作ってきました。六分下連の一じゃから、ちょうど1プロの1グラムじゃ。相手が相手じゃけに、相当効きましょう。さあ。